なたが祈りのない状態に陥らないように警戒し、用心しなさい。あなたはイエス様により頼まないようになったり、イエス様なしに物事を手に収めたりすることのないように注意しなさい。祈りは常に二重の作用を持っています。私たちが祈る人々が祝福され、私たち自身も豊かに祝福されます。そのことについての実例は、予部書の42章に書かれています。42章の実節、830ページです。予部がその友人たちのために祈ったとき、主は予部を元通りにし、さらに主は予部の所有物をすべて2倍に増されたとあります。かつて友達のために祈った予部は祈ることをやめたんです。これは彼の罪でした。もちろん自分の気持ちに支配されればみんな同じ態度を取ります。あの友達だって一緒に悩んでもらいたいか、自分のことを理解してもらいたいか、だかった。一緒に主を褒めたたえたかったけど、彼らは自分のことを攻撃したばかりです。ですからもう嫌です、あの友達。けども主の目から見るとからは罪でした。彼らはあの変な友人たちのために祈ったとき、そのとき初めて主は奇跡を成してくださったのです。主が我々を祝福なされたいのなら、どうして私たちは祈らなくちゃいけないの？なぜなら、イエス様がそのことを決めちゃったからです。主はいつも我々の祈りに対する答えとして祝福を与えたいと願っておられます。祝福されずに出ていくものは自分のせいです。祈りの人々が求められていますというのは、イエス様はその人たちを通して祝福なされたいのであり、ご自身の啓示なされたいからです。ヘセキエル書の中で次のような、主の呼びかけがあります。36章の37節です。神である主はこう仰せられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて、次のことをしよう。私は羊の群れのように人を増やそう。主は祝福したいと望んでおられるのです。私たちが主に願い求めるとき、主が私たちのために行動なさいます。けど、私たちが主に願い求めないならば、主がなさらないこともあります。それですから、私たちは祈りのために、身を慎めなさいと要請されるのです。何者によっても、祈りを定められないようにしましょう。主の前に立ち続け、イエス様から大いなるものを期待しましょう。エペソ書の6章の18節に、すべての祈りと願いを用いて、どんな時でも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。ここでアンダーラインすべきこととは、すべてです。あちこちのところで、やっぱり、許したくない気持ちを持つ兄弟姉妹がいます。これは非常に悲しいことです。なぜならば、そういう集会全体は祝福されえない。結局、あまり、会いたくない。あまり待ち割れしたくない兄弟姉妹のためにこそ、 祈るべきです。そうするとやっぱり自分の気持ちも必ず分かります。すべての生徒のために祈りなさい。これ提案じゃないの、命令です。私たちが祈りによって何が成就されるかという事実を考えるならば、私たちが少ない祈りをすることや期待することがあんまりにも少ないということはおかしいではないでしょうか。数えきれないほどの約束は与えられています。そして数えられない多くの人々は約束の成就を経験しました。どうしてでしょうか。なぜなら彼らは信じて祈ったからです。なぜ私たちはもっと祈れないなのでしょうか。主でさえもそのことを不思議に思われているじゃないでしょうか。イサヤ書の59章16節、主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の無意図で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。一人の祈り人の祈りを通して非常に多くのことが成就されます。前に読みました箇所もう一回読みます。ヤコブ書5章16節、義地の祈りは働くと大きな力があります。私たちは一つのこと、すなわちあんまり祈れなかったことを召されてから後悔するなのではないでしょうか。待ち返しイエス様の再臨を待ち望む生活とは結局祈りの生活です。第3番目、主の再臨を待ち望む生活とは互いに愛し合う生活です。イエス様は来ます、もうちょっと、その時は短いのです。お互いに愛し合いましょう。かつて、イエス様を3回も裏切ったペテロこそこれを書いておるんです。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。私たちはお互いに愛し合うべきです。しかもこのことは他のすべてに勝って大切です。ですからここで何よりもまずと書かれています。けどこの愛は持続的で熱心であるべきです。私たちはしたいことをすることができるでしょうが、愛がなければお互いに近づき合うことができません。初代教会について次のように言われています。見て見て、彼らは何と愛し合っていることでしょうか。これは革命的な作用をもたらしました。誰でもが自分のことだけしか考えない現代において、愛は固くなな人間の心を開かせる手段です。お互いの愛が言えないように気をつけてとペテロは書いたのです。なぜこのお互いの愛がそんなに大切なのでしょうか。一つの理由がここで挙げられています。愛は多くの罪を負うからです。愛は許しの道を見出します。愛は恨みを抱きません。愛は他の人の恥を負いたいと思います。私たちのイエス様は、多くの革命的な発言をしました。一つはマタイでの18章に書かれています。21節から、その時、ペ ペテロが身元に来ていた主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょう。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどと私は言いません。7度を7中倍するまでと言います。意味はいつも許すべきである。悟ることのできない問いがここに現れます。そんなことがどうしてできるもんか。私たちはいかにすればお互いに持続的、そして熱心に愛し合うことができるなのでしょうか。ペテロはどうしてそのような具合に愛し合うべきかの理由を言いました。愛は多くの罪を負うからです。それはすなわち私たちが愛し合うことによって聖霊の実が明らかになることを意味します。ガラテヤ書5章22節ですが、御霊の実は愛です。おそらく多くの人は思うでしょう。笑い話。自分の夫だって愛することができない。妻をもう愛されなくなっちゃった。姑だってもう無理よと言うでしょう。もちろんその通りです。この人やあの人を愛することは我々に全く不可能でしょう。けど私たちは自分のちっぽけな愛でもってこのことを試みることは特にも要求されていない。主ご自身の愛によってのみそれは可能となります。本当に生まれ変わった人は誰でも主の愛を経験しました。そして主を受け入れることによって主の愛を持っています。ロマ書5章5節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。もう与えられている。主の愛でもって私たちはどのような人をも愛することができるのです。私たちが御霊に働く余地を与えれば、御霊の身としての愛が我々の生活の中で明らかになれます。これこそ本当に持続的に熱心に愛することのできるただ一つの道です。第4番目、主の再臨の待ち望む生活とは真の友情の生活である。つぶやくことなくお互いに親切にもてなし合いなさいとあります。イエス様は間もなく来てくださり、その時は父に待っているので自分の家を解放し、友達や見知らぬ人に対して心を開けなさい。初代教会の特徴は福音が家々で述べ伝えられたことでした。香川家庭集会は、まあ、このような家庭集会はその当時もちろん非常に、まあ、大切な奉仕の場だったのです。家々に送るこの奉仕はもちろん今日も同じく大切であり必要不可欠です。今日なんと大勢の孤独な人々、絶望的な人々がいることでしょうか。イエス様を信ずるようになった人々がそのような人々のためにやっぱり祈るべきであり、自分の家を改変をすべきなのではないでしょうか。多くの人々は一人の友達をも持たず、至るところで歓迎されません。そのような人々の面倒を見て招き、その人々のために